それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ。アーメン。ご起立ください。賛美の107番をもって栄光の詩を褒めて伝えます。107番です。第4週です。購読いたします。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、
我らの神に救いの綱を下げ、ダビデの家から起こされた。
昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、
それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。
主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。
これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。
こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。
生涯主の御前に清く正しく。
これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、
我らの歩みを平和の道に導く。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。アーメン。
それでは使徒信条を持って信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我らは天使の造り主、全能の父なる神を信ぜ、我らはその一人子、我らの主イエス・キリストを信ぜ、主は聖霊によりて選び、 乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる皇后の教会、聖母を交わり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
正英105番です。105番を賛美します。
捧げるところがあることに本当に主は感謝します。主よ、この1週間も本当に主が私たちを導いて私たちを祝福してくださって本当にありがとうございます。主よ、この1週間私たちが世の中で生活をする中でたくさんの罪を起こしてしまいました。知って犯した罪もあります。知らずに犯した罪も主はあります。どうぞ主が私たちのために流したその血潮で洗い流し清めてください。主よ、今日も私たちその主の御言葉を期待してここに集まりました。今日は主はどんな御言葉を私たちに述べ伝えるのか、主は私たちが本当に待ちに待って本当に期待して主よここに集まりました。主よ、本当に私たちに、その御言葉を与え、本当にこの1週間もその御言葉を持って主よの世で生活し、また勝利できることを主よ私たちがお願いします。主よ、今日もここに主のしもべがいて、本当に主の御言葉を伝える、この主のしもべがいることに本当に主を感謝します。今日も主のしもべが本当に聖霊自慢で主の御言葉だけを述べ伝えることができるように、 主のしもべの唇を主が祝福してください。主よ、ここにいる若者、本当にこの若者がこの暗闇の中にあるこの世界を変えることができるように、主が一人一人主が会ってください。今ここにいない主よも早く教会に来て、みんなとこの礼拝を捧げることができるように主が覚えてください。主よ、主よ、ユミ、ヒカル、ユキと主が覚えてください。本当に一人一人主が会ってください。聖書に出てくる神様ではなく、本当にいや一人一人の神であることを、主を一人一人会ってください。夢でも会ってください。御言葉でも会ってください。本当に一人一人が主に会って体験できるように主が祝福してください。それでこの暗闇の中にいるこの民たちを本当に主の御言葉で導くことができるように、主が一人一人を主が祝福してください。主よ、本当にここに今日も私たちがその主の御言葉を期待して集まりました。主は本当にこの私たちがこの主から預かったこの御言葉をこの民に述べ伝えることができるように、また証しすることができるように、主を私たちがあったその神様を、そのイエス様をこの民に見せることができるように、ここにいる一人一人を主が祝福してください。そしてまた横浜聖聖キリスト教会を主が祝福してください。本当に主よ、本当に小さい教会ではありますが、本当にその横浜にいる全住民がその教会を通してイエス様に出会えることを主は私たちは望んでおります。また主よ、成田エクリシア主は覚えてください。本当に私たちが良いものを食べて良い生活がしたいから主祝福を願っているわけではありません。本当に世にいる民に私たちが祝福を受け、その生きておられる神をこの民に見せることができるように、一人一人を主が祝福してください。主よ、手の技を主が祝福してください。主を共にしてください。主よ、私たち本当に期待しております。主が約束してその御言葉を私たちは信じております。期待して待っております。どうぞ主を答えてください。またこの礼拝にも主が来てください。主が受け取ってください。主よ、また主のしもべたちを一人一人が一人一人を主が祝福してください。本当に弱りの時のように、本当に主を荒野で叫ぶ声、主よ、日本の民は今このここにいる主のしもべは知らないかもしれません。ですが主よ、聖書に出てきたその御言葉通りに、イスラエル全住民がと書いてありました。主よ、日本の全住民が本当にここに来て、主よ、一人一人罪を告白し、洗礼を受け、また主に出会えることを私たちは望んでおります。主よ、この日本もまた主が覚えてください。日本の全住民が救われることを私たちは望んでおります。どうぞ主を救ってください。主を希望のように主を助けてくださいと私たちは主に言います。どうぞ主が助けてください。日本を助けてください。待っております。主はこの日本に来てください。主を感謝します。主を私たちに来て期待してきたこの一人一人を主が覚えて祝福してください。主を感謝します。私の名によって祈れた主が教えてくれました。今日も私たちはイエス様の皆でお祈りしました。主を感謝します。アーメン。
賛美の116番です。116番を賛美します。 たちによる御言葉の捧げ物です。
ハレルヤ、イエス主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。すべての言葉には意味があります。人が賢くなることも、この言葉の意味をどれだけ獲得しているかということに関わります。ある人は経済について言葉の意味を獲得する力が長けており、ある人は科学についてそれを知る知識が長けており、ある人は自然科学、ある人は政治、経済、文化、教育、このさまざまな分野において、そのトップリーダーになる人はその分野において使われているその言葉の意味に長けている人です。ここにいる若者はそうでありますよ。人の言葉は有効があり、流行っては去り、また新たに流行ります。でも主よ、あなたの御言葉は有効がありません。去ることもありません。あなたの御言葉はその通りに信じたものを通してなり現れ、神が神であることを今まで証ししてきました。今テピリンしているこの一つ一つの言葉の意味を探りたいという思いを与えてください。知って人が知らないものを得た喜びで満ちますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の2章1節から12節です。マタイ2章1節から12節です。 マタイ2章1節から12節、はじめに3節までを宣言いたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、アドベントの第4週目になりました。あなたのお生まれ、あなたのご到来をますます身近に感じ、我らはますますあなたに慕い求めます。今主よ、どうか取り次ぐしもべらの唇をあなたが十字架の血潮をもって清め、あれ不義を罪を許し、ただ性別してあなたの命のことはそのものを語り継ぐことができますように導いてください。一人一人を十字架の血潮をもって清め、罪を許し、そしてあなたの命そのものに対して本当に何の分け隔てなく いただき尽くし預かり尽くす一人一人でありますように、どうかイエス様あなたが導いてください。どうかそのあなたというメシアの星のもとへと主を導いてくださるように、我らあなたに全てを期待いたします。全てをあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。アドベントの第4週目に入りました。いよいよ両足に4本火が灯りました。このアドベント、イエス様の ご到来を待ち望むという期間ではあるんですけれども、このイエス様が、この地上に降りて来られたその当時はですね、残念ながら救い主のご到来を待ち望んでいた人々はとてもとてもわずかでした。むしろ当時の人々はですね、今お読みしたところにあります通り、救い主がお生まれになったという噂を聞いたらですね、みんな恐れまどったんですね。ヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であったんですね。ということは、当時の人々、救い主が今来てもらったら困るという、そういう状況だったんですね。それは自分たちに罪があるということもあるでしょうし、また自分が王になっていたいからなんですね。全て救い主イエス・キリストを否定する人たちは自分が王になっていたいから王がいてもらっては困るんです、自分を支配して統治してもらう人がいては困る、自分がやりたいことをしたいということで当時の人々、むしろ救い主が来てもらっては困る状態でしたが、しかし実際当時ですね少数ながらこの救い主のお生まれを待ち望んでいる人々のその祈りが手に届いて、でそして救い主がメシアがこの地上に降りてきてくださったわけです。それはイスラエルの中における人々もそうです。それだけでなくですね、イスラエルから遠く東の方に離れた遠い国ペルシアという国においてもこのメシアの到来を待ち望んでいた、しかも誰よりも熱心に待ち望んでいた人々がおりました。それが今回のこの東方の博士たちです。この博士、原文ではマゴスというギリシャ語です。マゴス、それは要するにキリペルシャ系の先生術師、新教徒訳では博士ではなく先生術師というふうに書いてありますけれども、ペルシャ系の先生術の祭司で、それも結構地位が高い祭司、王に近いそういう先生術をする祭司であったと考えられております。ですから異教の先生術師です。このイスラエルの民からすれば非常に忌み嫌われる、もう救いから最も遠く離れているかのような、場所的にも離れ、また、もう信仰的にも離れているようなそういうはずの人たちでしたけれども、けれど皆さんは前回まで栄光の家系の女たちが 信仰によって、また本当にこの救い主に対する熱心によって、この栄光の家系に入ってきて、見事このイエス・キリストを生み出すその血筋に加わりましたね。それと同じようにこの博士たちも本当にこの誠の救い主、誠のメシアに憧れて、強烈に憧れて、でそれで、ね、彼らは本当に熱心に言葉を調べて、救い主メシアのお生まれになる星をがそれがね上がったのを見て、でそれで、彼らは本当に遠い遠い旅路を、ね、して、そしてエルサレムに、ね、やってきたんです。それにしても不思議なのがですね、どうして彼ら、ね、これがメシアの星だっていうことが分かったんですよね。よほど確信が、ね、ない限り、この、ね、星が高々、ね、ひときわ輝いて上がったからといって、ね、ね、もう危険を冒してまで、ね、しかも、ね、彼ら日常業務が忙しかったと思います、ね、それを置いて、ね、で遠い、ね、国に、ね、旅をして、しかも、ね、宝物を携えていきます。メシアに捧げる宝物、それを持っていきます。危険が伴います。盗賊とか、当時は強盗とか、ね、おりました。どうしてそこまで危険を冒してまで、このあれがメシアの星だって確信して、ね、来たんでしょうね。それは彼らは御言葉を熱心に調べて、そしてメシアが来られる前兆を御言葉から、ね、ほんのわずかな一節から探り当て、でしかもメシアが来られるタイム、時間です。タイミングとそしてその前兆が2つがぴったりとあったので、あ、この星はメシアの星だって、そういうふうに確信が持ってたんですね。それどこから確信が持ってたか、皆さんが手元に持っている聖書からです。彼らは聖書を綿密に調べたんです。綿密に調べたからこそ、メシアが来られる時、一つの星が出現するというその予言を民数記、旧約民数記のうちのたった一節において知らされているんですね。民数記の24章17節なんですけども、そこに、ね、メシアが来る時、印となるほどの星が出現するということが書いてあります。しかもこの予言をしたのは、これまた、ね、博士と同じ異邦の預言者、異邦人の預言者バラムという預言者でした。彼が後にこのイスラエル、ユダから一つの星が上がる、でそしてこの主の民の敵を打ち滅ぼすということが、このたった一節に書かれてある博士はですね、そのたった一節を見逃さなかったんです。皆さんも、ね、たった一節を見逃さない人になってください。この御言葉の一節、これ私のもの、本当にこの、ね、テッセエクレシア、一度のように、ね、たった、ね、数節の御言葉をもう毎日宣言しているような、教会はまあ少ないと思います。握りしめてください。御言葉を握りしめて、そしてそれ私のもの、主が必ずこの御言葉を実現させてくださるんだということを確信して、そして、ね、歩んでいってください。
ね、今日もすごく私は驚きなんですね。なぜかと言いますと、パスタと私が出会ったのは不思議な形で出会って、そして果たして本当に、私が知らないでずっと祝福してきた人がこの人だろうかということをすごく私は確認をしたかったんですね。それで不思議な形で出会って、不思議な形でまだこうお話をするチャンスがあってということなんですけど、パスタと直接会って、パスタ自身を知るまで私はほぼ2年ぐらいですね、ずっとパスタを知らずに持ってました。パスタを祝福して、である時ミスタードーナツでちょっと電車を乗る前にお話をするチャンスがあって、ミスタードーナツそこでお話をするんですけれど、すごく混んでるお店で、丸いこう、ね、2人しか座れないような丸い、もう本当にパン何個か置いたらもういっぱいになっちゃうようなその席だったんですけれど、 その時に私は心の中で私はずっと祈る人だから、祈りながら本当にこの人って主に祝福された人なんだろうかと思って祈りながら会話をしていたんですけれど、その会話をしていた時に、あんなにざわざわざわざわしているこの、その中で、天が開かれて御言葉が降りてくるんですよ。御言葉が降りていて、こうやってスススススススって行くんです。普通だよ、私普通に会話してんだよ、こうやって。あんまりにも私驚いて、これ違うよね、なんか間違ってるよと思って、でもねこれが消えないんです。私これのパスに言わない。しばらく言わなかったんです。大間になったら止まる。で、本当に間違いないのが、民主主義の一節からこう見つけていくんですよ。あり。今ね、星。印どうするつもりで言ってんだろうと思って今、本当にどこから何をもって説明するつもりでそれを言ってるのって、はあ、私ね大体見てません、来てね大体あの箇所どこかな、御言葉はもう完璧にあの主があのパスタに委ねているので、委ねられているところのあるところだけ私が担当するということだから、私は一切あの御言葉にあのあのどうするんですかとか言わない。でもね今日久しぶりにまた驚きました。皆さん本当にそのイエス様にあって素晴らしい仕事を皆さんに与えたいと思いますね。何でこんな今日ねあの賛美しながら何か出てくるのか、今日すごくあの恵まれる日なんだなと思って、すっごい私感謝してた。パスタも私もあの、今週2日間あの感謝をして、そしてすっごくすごい当たるんです。でまだあの来週も断食をするということで、まあ、いつまで続くかわからないんですけれど、その積もっているんですけど、いやーやっぱり断食をしたらこんなに鋭くなるな、霊的な感覚が感謝ですね。イエス様がいつまでもそうやって用いてください
ます。このメシアが出現するときは星が、ね、あのサインとして印として現れるということが、この、まあ、水木の、ね、たった一曲の中で、ね、隠されて埋もれておりました。御言葉の中に宝が埋まっているんですね。私もそのたった一曲の中で、ね、埋もれた宝を見出すものです。皆さんも経験あると思います。聖書何回も読んでる箇所なのに、なんかあれこんなことが書いてあったんだって宝に気づく時があるんですね。主がねタイムを、ね、時を、ね、備え、また状況を備えて、そして本当に皆さんが人生のあることで困っている時にその御言葉に出会わせてくださって、そしてその御言葉を通して養いを受けるように、ね、もう宝をですね、もうどんすごいたくさん聖書の中に隠しておられるんです。私たちはそれを、ね、日ごと見つけて、そして本当に適宜の中においても何回も同じ御言葉を繰り返します。一節の言葉を300回って繰り返していくうちに、本当にあこんなことだったんだ、もう皆さんどんどん分かってきておりますね。恵みをいただいており、そして実際テフィリン してから、ね、成績上がりましたね。またなんか知らないけどラッキーになりましたね。本当に皆さんは御言葉が入れば、ね、主ご自身が入っているから、だから、ね、この全世界全宇宙の法則を身につけたと同じになるんです。皆さんテフィリンを続けましょう。でまあ、とりあえずこのメシアの出現は星がサインだということを彼らは分かりました。けれども、ね、このひときわ、ね、 星が輝くなんてこの歴史上何回でも、ね、いくらでもあったはずです。この星、ね、超新星爆発説とかあるいは水星説とか、ね、まあ、いろんな説はあるんですけども、とにかく星がひときわ輝くっていうことは歴史100年単位で見ればそんな珍しいことではないんですけども、けれども一体彼はどうしてこの星が、ね、メシアの星だというふうに特定できたんでしょうね。これもまた不思議ですね。けれどもこの彼ら御言葉からですね、今度は数値計算をしたんです。御言葉には聖書の中には、ね、いろんな数字が出てきますね。なんでこんなところにこんな具体的な数字が記してあるんだろうって、ということところがあるんですけども、博士たちはちょうど今この時代にメシアがご到来する時期だということをこの旧約の預言書からですね、それを算出していたわけです。その算出するための手がかり、それはですねこの博士たちの国ペルシア、このペルシアにかつて偉大なユダヤ人の預言者が来ておりました。その預言者はダニエルです。ダニエルが残した文献によりますとですね、このダニエルは御使いガブリエルと出会った、あのマリアと現れた同じ御使いガブリエルです。そのガブリエルから教えられたメシアのご到来の時期、そしてそのご到来した時の彼の役割についてダニエルは、ね、ガブリエルからですね示しを受けていたんですね。で彼らが調べた文献ダニエル書9章、そのダニエル書9章を、24節から27節を開きますと、ちょっとその箇所にあるんですけども、ダニエルの9章24節から27節これを読みしますと、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。アメン。70州が、ね、このダニエルによって、示されました。それは、背きをやめさせること、それから罪を終わらせること、咎をあがなうこと、それから永遠の義をもたらす、そして幻と予言を確証し、そして至聖所に油を注ぐ、ね、この至聖所、まあ、英語ではモーストハイ、ということで、確かに至聖所というふうにも訳されるんですけど、しかし最も聖なるお方というふうにも訳することができます。最も聖なるお方に油を注ぐため。で25節それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者君主の来られるまでが7週また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。アーメン。ここにあって、ね、あの油注がれた者、これヘブラ語ではメシアです。メシア派ですね。でメシアで君主、メシアであり、そして君主の来られるまでが7週で、ここでですね、日本語の聖書は丸がついてです、ここで文が途切れているように見えるんですけど、しかし原文では続いてるんですね。ですから、原文では7週また62週に続きます、ね、英語では and で、ね、続いております。ですから7週プラス62週ということになります。ここで、そしてその間に、この苦しみの時代の間に広場と堀が建て直される。ですからエルサレムはですね、再び人が集まって住むようになるんですね。でそしてここに、その時間、その、ね、ストップウォッチのスタートの時間がここに定められているんですけども、それは、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、ね、油注がれた者の君主の来るまでが7週プラス62週ということです。ですからそのタイムのスタートのそのゴーサインは、エルサレム再建せよという命令がどこかの王から発せられた時点が、ですからそれが、まあ、スタート地点になる、この時間の、ね、スタートになるわけです。それから、26節その62週の後、 油注がれたものは絶たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は1週間の間多くの者と固い契約を結び、半年の間生贄と捧げ物等をやめさせる。荒らす憎むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。アーメン。油注がれた者メシアはこの62週の後に語れると書いてあります。要するにイエス・キリストはメシアは十字架の上で語れたことをここで予言しているわけですね。そして、やがて来たるべき君主の民、これ敵です。敵が来て聖城を破壊します。実際にイエス様はの十字架の地、AD70 年ローマによってこの神殿が破壊されました。そしてずっとその、破壊された状態が今なお続いております。そしてこの、悪どいものが、一週の間多くの者と固い契約を結ぶ、また半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。これ啓示録にも同じことが書かれてあります。本当に世の中はですね、7という数字によって、1週間がサイクル回っておりますね。それから70週という言葉、その70という数字も聖書にたくさん出てきます。イエス様も、7を70倍するまで許しなさい。本当に憐れみの数字もあり、そして、弟子たちの数でもあります。ちょうどイスラエル部族がエジプトを立って、カナンの地からエジプトに入った時70名でしたね。イエス様の弟子も12プラス70名おりました。そして啓示録においても7が70倍ということ出てきます。そして 7という数字と、それから半週という言葉が出てきます。3日プラス半日、3年半の間、メシアはイエス様は3年半の間予言をし、そして諸々のメシアとしての活動をしましたけれども、その3年半の後に断たれましたけれども、3日目にイエス様はよみがえって、そして今天に昇り、天皇の神の向きに座しておられて、生けるものと死に至るものと裁いておられますけれども、このですから本当に世の中7というサイクルによって回っているんですね。そして3.5という数字、これもまた定められております。で、そして確かにメシアは立たれるんですけど、しかしついに最後終わりの日に、この荒らす憎むべきものの上に絶滅が下されて、そしてこの70週の予言が終わるんですけども、このダニエルの定めた70週のうち69週目まではですね、歴史上に起こったんですけども、その最後の、最後の1週、これがどういうふうにタイムが動き出すのか、ここの予言のところを見ますとですね、これ要するにこの24節の最初に、あなたの民とあなたの聖なる都についてと書いてあります。ですからこの聖なる都に主の民が住み着いている間、時間が動いていて、けれどもそれが断たれて、AD70 年それが断たれました。それ以来ずっと時間が止まっていて、そして今イスラエル民族も戻ってきましたね。聖なる都にこの主の民が戻ってきました。もしかしたらこのタイムはもう再び動き出しているのかもしれないし、あるいは神殿が再建されたら動き出すのか、それも分かりません。ちょっとここの辺、ね、いろんな説があって、ちょっとそれは控えるんですけども、このメシアが油が注がれる時、これはですね、いつか明確に分かるのはエルサレムの再建の命令が出てから、それから7+62週目の後です。7+62は69ですね。その時は歴史上で正確に成就していきました。その、時、聖書に書いてあります。ネヘミヤ記の2章にですね、ネヘミヤ、このペルシア王のアルタクセルクセス王の検察官でした。そのアルタクセルクセス王の第20年の時、 これ BC で換算すれば BC455 年です。 BC455 年、ネヘミヤがですね、本当に主から本当に憐れみの心をいただいて、エルサレムを再建したいっていう心を持っておりました。王様がですね、ネヘミヤの表情を見て、あなた暗い表情をしている、初めてだと。でそれでネヘミヤが、ね、願い求めました。どうかエルサレムの城壁を再建させてください、そのように願い求めて、そして王はそれを受理しました。ですからこのダニエル書の9章25節、それがスタートしたんですね。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者君主の来るまでが、合計69週ですね。69週間、これ日数に換算すると、それかける7になりますから483日です。483日で、聖書はですね、この日数を、年に換算するという出来事が、結構あるんですね。40という日数を、それを変えて40年間荒野で放浪しなければならないというのもありましたね。この日数を年数に換算します。483年で、そうするとこの紀元前455年にエルサレムを再建せよとの命令が、アルタクセルクセス王から、発せられました。そこから483年後はいつになるか、紀元前455年から483年後は、これが要するにメシアに油が注がれる年になります。計算するとその年は AD28年です。 AD28年、よく知られているのが、イエス様が生まれになったのが AD0 年というふうに考えられているんですけど、しかし後のその調査では、もうちょっとイエス様の誕生は少し前倒しなんじゃないか、 BC の4年、早くて4年ぐらいじゃないかと言われているんですね。では AD28年、これは何が起こったか、メシアに油が注がれた年とダニエル書に記されているんですけども、その時イエス様はちょうど30歳ぐらいになって、バプテスマのヨハネから、洗礼をいただいて、天から聖霊の油が注がれた出来事がありましたね。ですからちょうどこのイエス様がバプテスマのヨハネにて洗礼を受けた、メシアに油が注がれたということが、ですからこの年に出現したではないかということが言われております。本当にですから神様の予言、それから神様が示された数字タイム、これ本当に正確なんです。聖書の中に数字が、出てきますね。それ適当に出てきているのではありません。人の年年齢だとか、また、世代の数だとか、それみんな、神様が仕込んだんです、数字を。そして本当に私に知れ、悟れ、ダニエル書に書いてありました。本当に知るように、悟るようにということを主は求めておられます。本当に聖書を調べていくと面白いんですね。聖書の中に、どうせこれ、昔話では誰か人間が作ったんだって思っていても、でもですね、実際調べていくと、こんなことちょっとありえない、人間が仕込めるはずがないっていうのがたくさん出てきます。ぜひ皆さんも聖書を、よく調べて、そういう宝を、見つけ出してください。ですからこの博士たちがですね、あの星がメシアの星だというふうに断定できた理由、それはすなわち彼ら博士たちが、この立法や預言者の記した巻物を本当にすぐさに調べて研究したんです。そこにも、巻物がありますね。本当に博士たちはこれを調べて、そして、彼らは研究して、そしてメシアが来られるときに星が出現するというその空間、また出来事、これが定められ、そしてその時にタイム、時間、これをこのダニエル書からですね、弾き出したんです。弾き出したとき、彼らはきっと驚いたと思います。あのエルサレム再建せよとの命令があの年にあった。そしてこの1週間を、1日を1年に換算すると、もうちょうど今頃、そのメシアで油注がれる、もう30年ぐらい前に当たっているじゃないか。
じゃあもうメシアひょっとして生まれてるんじゃないか、もう生まれる頃じゃないかということを彼は知っていたんです。だからそれ以降メシアの中止星空を見上げて、そしたらひときわ輝く星がこのベツレヘムの方に輝いているのが見えた。でそこで博士たちはメシアに捧げる贈り物を用意して、そしてその仕えている 王様にいとまごいを告げて、そして危険を犯してでも旅立った。これが彼らがこのメシアの星を断定して、そしてわざわざ危険を犯してまでエルサレムまで来た理由です。
あのね、御言葉に信頼するという信仰を持たずに皆さんがここにいるって損だよ、ね、牧師が言っている言葉を聞いててなんかね、妙に説得されて、そしてということだと皆さんの心の中に確信というものは与えられない。御言葉、御言葉にね、一つでもいいからその御言葉に確信を持ってね、信仰生活をして、その御言葉が自分と関わって現実の世界においてどのようなねことをなすのかを体験すると、体験するとね、あのね、もう先生なんか関係ないんです、信仰に。主といえば、あ、わからないことを教えてくれるから、もう少しイエス様を、分かりやすくなって、くらいの役割なんです、私たち。御言葉に確信を持つという人は、今、ね、前の時代に予言されたこと、それをね、現実の計算の仕方で当てはめる、そしておおと納得した時に彼らはね、このもうただ一人のお方ね、一度しか生まれないこの方に会わずにはいられないね、思いに駆られて遠いところをずっと上を見て上を見てね、彼らは旅をするわけなんですね。でこの上を見て旅をした御言葉を信じるときに皆さんがね、地上見ちゃいけない、御言葉をね、御言葉で皆さんをね、主が導いてくださるときに皆さんが上を見ないで地上を見るとどうなるかしたら、御言葉が皆さんにね教えてくださるその言葉というのは現実離れ、現実離れしたものなんです。人間の計算には合わない、ね、まだ経験にも合わない、そういったものなんですね。だから御言葉を信じる信仰を持ち続けるためには、現実の、ね、今までの体験起きたことに御言葉を当てはめてはならない。御言葉を信じるときに博士たちが、ね、御言葉を信じてこの星それを印としてついていくときにずっとこうやって星を見て、星が示すことその方向に向けてこうやっていったんです。だから御言葉を信頼したときに現実の世界を見て、現実に、ね、自分の御言葉をこう当てはめるということをしないと。御言葉を信頼した時には皆さんはね、何をするか、ずっとその御言葉を信頼して、御言葉なるお方がねこう言ったんです。イエス様、私が父のもとに行くのがあなた方に有意義であるって言ったんです。だからその私たちに有意義をね与えるために、父のもとにおられるイエス様を見るんです。イエス様、御言葉をこうやって信じてね、イエス様、私はこの御言葉信じます、イエス様、私はこの御言葉信じます、イエス様、私はこの御言葉信じます、そうやって他の信仰じゃない、御言葉は信じて信じて、そしてそのね、それを地上にあることとこう合わせてね、それで納得しようとしない。御言葉を信じて、イエス様、私はこの御言葉を信じます、イエス様、私はこの御言葉を信じます、 する上なる信仰を持ち続ける。でそれをね可能にしてくださるためにイエス様は地上に来てくださり、そしてイエス様はまだ天上に行ってくださり、そして神のね右に立ちたまえ、そして私たち一人一人を、ね、報いてくださるために御言葉、私たちが信じている御言葉が霊的に私たちを豊かにするものであるんだったら、ね、天のものを送ってくださるんです。天のもので、そうじゃなくてそれが私たちの体に関わることだったら体に必要なものを送ってくる、ね、私たちの調教に必要なものだったら調教に必要なものを送ってくるんですね。なぜ私には天と地の全ての権威があると言ったからだ。願わない、願わない信仰はね、死んだ信仰だ、うん、だから願うべきだ、うん、本当に願うべきだ。願わない信仰はね、不信仰な信不信願ってください、
ね、
願って、ね、願って願って地上を見ないで、イエス様私は信じます、イエス様私は信じます。それをずっと、ね、博士たちのように上なる方からいただいたものは上なる方にずっと望みをかけて歩むということが私たちには必要なんですね。この博士たちを通して主が今日私たちに教えてくださることは何か、あなた方の信頼することを人の言葉にする、ね、御言葉を信頼しましょう。そして御言葉を信頼したならば、御言葉を信頼した人たちのこの信仰のあり方を真似なさいって言ってる。博士たちはね、御言葉を信頼したんです。信頼してそしてその人たちの、ね、信仰のあり方は星が導いてくださることを信じてずっと星、うん、皆さんパラノル40年の時に主はね霊暖房付きで彼らと付き合ったよ ね。彼らが更新したり止まったりしたのがね、雲が止まったら止まったんです、ね、博士たちも同じ御言葉を私たちにタイムを教える。どういうタイム、今進むべきだよ、今止まるべきだよ、止まるべきだよって言った時に私たちはね、あたふたしないの、あたふたしないで安息する、信頼、あ、今安息しなさいって言ってるんだと思って安息するんです。足を返したし人はね心が焦るだからね、もう早くしたいということなんだけど、このね神様を見つけている人たちには主がねベストなタイムを与えてくださるためです、ね、ベストな場所に連れていくために。どういうことかって言ったら、ダビデの訓練が終わってイスラエルの王としてね、イスラエルに戻るとき、ね、ダビデはもう最悪の状態に、ね、出会ったよね。家族、ね、財産、もろとも全部、ね、持っていかれて、自分の命までも信頼されていた部下たちの怒りによって、ね、さらされて殺されそうになったということだったんだけど、彼は、ね、上を見たんです。主よ、追うべきでしょうか、追わぬべきでしょうか、上を見たんです。そしたらどうなったかって言ったらね、ピンチの時でもね、上を見ていたので、主は追えてたんですよ。追いつく。ね。それで、主が追いつくってたから、追っていくんですね。追いつくってたんだけど、ね、道倒れのエジプトの少年が倒れていたりね。そしたら、その少年をね、助けることによって、主はタイムを測ってるんですよ。タイム。ね。ダビデがもしその少年を無視して追っかけていったとしたら、8時台で道違った道に行ったかもしれないということなんだけど、その道倒れの少年をね助けることによって、神様がダビデのために設けた時間、それをね稼ぐことができたんですよ。いいですか、 印が与えられて、印が動いているときは動く、動かないときには動かない。これがね、信仰を持っている私たちが信じている。ダビデもね、動かないときに動かなかったんですよね。ダビデの足止めをするためにエジプトの少年を置いてくださったときには動かなかったんですよ。いいですか、私がよく皆さんに対話しつつ珍しつつのことを言います。神が計る時間はね、もう素晴らしいものなんですよ。もうこれはね、誰も勝つことはできないんですよ、うん、あのね、世の中の先しかね、霊的な先たちが先ができない。でいつも暴露されて終わる理由は何かって言ったらね、予言らしいことは言うんだけど、その予言らしくするためには、その言った時間にね、言った時間にその場所でそれが起きなきゃいけないんですね。でもその時間と場所でそれができる方はただ一人、神しかないんです。だからね、今日のこの聖書の御言葉で皆さんが覚えなければならないのは何かしらね、神様の御言葉を、御言葉をによって信じてください。信じたならばね、その御言葉が示す印、それをね、もう自分の、道しるべにしてくださいね。ことが動きます。そうする、ことが動いた時には動いてください。動かない時にはね、安息してください。これを今日のこの聖書の御言葉を教えているんですね。本当にイエス様にあって感謝なのは、ただ単にあの時こういうことがあったよっていう歴史的なことだけを皆さんに教えるということではなく、その時あったことをね、今皆さんにね、あなたの違いにしなさいというこの神様のメッセージが隠されていること、これが本当に幸いです。素晴らしいと思います。
博士たちはこうして旅をして、ついに長旅の末にエルサレムの王宮に到着しました。でそこでヘロデ王に行かれたんですね。彼らは、私たちはメシアを拝みに参りました。で礼拝をするために彼らは遠く旅をしてきたわけです。でこの拝みにというふうに訳されたギリシャ語はプロスクネーオというんです。プロスクネーオ、これ2つの単語に分けるんです。一つ目がプロスで、もう一つが、ね、クオンっていうギリシャ語で、プロスっていうのは前にという意味 でそれでクオン、これ犬、子犬という意味なんですね。犬、クオン ですから、犬が喜んで主人の手にしきりに舐める、そういう様子がこのプロスクネオ博士たちはですね、犬が主人の手にもう本当に、ね、喜んで取り込んで舐めに行くようにしてメシアに会いに来ましたということなんですね。これはでそこで、ね、この犬が喜んで主人の手を舐める様子から、ひれ伏すとか拝むとか、まあ、あるいは礼拝するという意味になりました。でそれで拝みに参りました、訳されているわけです。ですから彼らですね、本当に喜んでメシアの前にひれ伏す志を持って宝物を用意して遠く旅をして、東方からははるばる来たわけですね。私はそのような志を持って礼拝しに来るこの日本の博士たち、無事にメシアのもとにたどり着けるようにして、彼らを星に命じて彼らを先導、星を先導させて宇宙を動かしてまでしてこの博士たちの都合をつけてくださったんです。皆さん、宇宙規模で神様が都合をつけて、そして皆さんの便宜を図ってくださる皆さんで、体験する皆さんであります。ですから博士たち、これを見た時もうこの上もなく喜んだと書いてますね。重説に、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ、これメガスの喜びって書いてですね。メガ、今ギガの時代かもしれないですけど、目がもう本当に大きな巨大な喜びで喜んだ、なぜ宇宙が動いたんです、私たちのために宇宙が動く、 そしたらもうこの上もない喜びですね。ですから皆さん、神様が皆さんのために宝くじを当てるなんてそうさもないことです。皆さんのために、都合をつけてくださる神様におできになります。ただ皆さんが本当にこの博士の姿勢、トロスクネを本当に主人の手に飛び込んでいく子犬のように、喜んで、この死を主体求めるならば、主はあらゆる都合をつけてくださるんですね。
ちょっとすごいことになってますね。エアコンの風ちょっと止めた方がいいです。大丈夫です。
はい。前回はね、このイエス・キリストの系図に入るはずもない女性たちがなんと系図の中に入ってこれました。これは本当に博士と同じ死体求める心、死を死体求める心があったから、ですね。この、違法の先制術師たち、マゴスと呼ばれている彼ら、主から程遠いと思われている彼らでも、この主が宇宙を動かしてまでメシアに会うために都合をつけてくださるという幸いを得ました。逆にですね、エルサレムの王宮にいた人たち、ヘロデ王をはじめとして、彼らもう全くもってメシアを待ち望んでいないどころか、今来てほしくないと思っていて、そういうもう本当に、権力構想の、ね、そういうゲームを楽しんで、ね、いるさなか、そんなさなかに博士たちが来て、聖書を、ね、彼は知りもしませんでした、メシアはベツレヘムに生まれるということもすら知りませんでした、聖書を調べもせずに調査もしないで、ただ、ね、この異邦の博士たちに全部任せて、しかもこのメシアを殺そうと企んで、いる。でも全部神様はその口で言い合わせていない騙し言葉も、もう博士たちは騙せても主は騙せないんですね。ですから主はこの博士たちに、このカイリア、このヘルデオンのところに寄らないように、もう見事スルーされたんですね。
あのね、ここにもねすごい恵みが隠されてるんですよ。どういうことかって言ったら、ヘルデ王宮に入るじゃない、それでメシアを拝みに来ましたということ、もう本当に御言葉無視してね、民を支配するための礼拝の祭儀だけも残っていたんです。式台だけ残っていた彼らだったんだけど、でもね、メシアを信じる信じないのね、その選ぶ権利だ。まさかね、神様が王宮に行って聞かなければわからない、だからそこに生かしたと思う。とんでもないことをやっている彼らなんだけどね、メシアの到来を知る、そして悔いるなり改めるなりね、主を背くなり、その自由があるわけなんですね。最後のチャンス、最後のチャンスを主はね与えてくださったんです。聖書にはこう、悪人の一人も滅びに至ることを私は言う、悪どいよあの人たちということだったんだけど、でも主は彼らのところに、ね、彼らが無視できない尊い人たちを送ったんです。羊飼いじゃない、尊い人たちを送ってメシアのね、この生まれること到来、それを告げることによって最後のチャンス、信じるか信じないか、この最後のチャンス、それをね主は与えてくださったんですね。でも彼らは何をしたか、殺すということをそこで決定するわけです。このクリスマス、今日朝方だったんでしょうか、松田聖子の娘さんであるさやかさんという方が飛び降り自殺したみたいなんです。肌からしてみればね、お母さんすごい金持ちだよ、じーっと待てればお母さんね、ジャイさん自分の思いに 財産だとか名誉だとかそういうものが私たちを、ね、この地上に留める材料になる。心が、ね、暗闇に入っちゃって誰も入れてないのに自分勝手に暗闇の中に入って、ね、この悪魔サタンの柵その中にいると世の中にあるあらゆることが全部不幸に見える。そして結局はそうなった、うん、いい暗い気持ち暗い気持ちにね一回ね入り込んでそこに留まり続けるとどうなるかって言ったらね見えない悪魔サタンのこの柵が張られてそこからは出れなくなる。全てのことが視点できない。何一つね自分にとっても面白いこと一つもない。だからね暗いことをね考えている人はねすぐ何をしなきゃいけないかって言ったらねあのね笑いたくなくても笑う顔にするの。そうするとねこの顔の筋肉で筋肉の動きで脳はね笑ってると認識するの。そうすると脳は笑ってると認識がいくと暗い気持ちをこう追い出すことができる。だから暗い気持ちにねちょっとでも皆さんなったらすぐある人が私治すのに歯中ロックを見せてきたいつもあんた人相悪いからね歯中ロック見て。そしたらねあの夫とねあんなに大変だった人がねそれともう一個で言った、向こうから「ガブー!」って言うな言って耳打って「ねえ?」って言いなさい。でそこの家で夫婦喧嘩なんだ。いいですか。暗闇という策があるんだよ、ね、仕事がないわけではない。彼女はね仕事をやってる途中だったのよ、ね、チェキだよね。やってる途中だったんだよこのコロナの最中においても。それなのにイエス様を知らないとね脱出手口がない。だからよくこう明かして、ね、言われてるのは小さい時教会行ってたお母さんの祈りをよく聞いてたすごい失敗して死にたくなった時にお母さんの祈りがねもう自分のね中で思い出した教会の十字架見たら突然涙が出て死にたくなくなっちゃったそういうのたくさん聞くじゃないね。柵がお母さんの祈りだとか小さい時に教会通ってたことだとか、ね、そして十字架とかそれによって柵がね割られるんです。あんたたちもね人生にねへいってなった時にねお母さんの祈りが、ね、教会通いが、ね、テピリが、ね、十字架がある柵が割られるんだよ、ね、あの人はその柵が割れる。それで結局は闇にとらわれてしまった。金曜日私たちはたくさん祈りました。本当に憐れみが必要な人たちに私たちを憐れんで救ってくださったこと救ってください。全世界を救ってください。日本がね本当にイエス様によって感謝する国になりますよ、ね。祈りました。この12月私たちが救われたので救われてない人たちが救われますように、ね、一筋の祈りを捧げながらクリスマスを迎えたいと思います、
うん、私たちもこの時代を博士たちのように探るべきですね、うん。今この時代どういう状況になっているか、マタイの24章の方を見ますと、ね、お終末の時代に何が起こるか書いてあるんですけど、本当に今それがことごとく起こっている時代です。
ですから主が来られるタイム、これが本当に間近に近づいているということを私たちは分かります。ですから私たちも今この時代、この博士たちのように心を尽くして主を求めて、また御言葉をよく調べて、本当に皆さん自身には主から宇宙規模のその導き、それから喜び、またあらゆる必要の満たし、またあらゆる算段がうまくいくことを主からいただいて、そして本当に主に大いに用いられる、この時代大いに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではいただきました御言葉をそれぞれが思いつく今それぞれの祈りを主に捧げたいと思います。
私たちのように御言葉に長けたものでありますように、そこから真実を見出すものでありますように、見出したならば行動して、そして本当にイエス様を褒め称える一人一人であられますように。では祈りましょう。
探し求めて一人一人に見出されるあなたでありますように、私たちも本当によく求め探し、また門を叩き、そして本当にこの時代においてあなたをと出会い、またあなたからのこの直接の養いをいただくことができますように、私たちもこの博士たちのように本当に主を主体求める心、メシアを待ち望む心、また本当に宝物を携えてあなたへと捧げ、そして本当にあなたの栄光を捧げる私たちでありますように、どうか助けてください。この時代本当に死を待ち望む人たちが少ない中において、この少数の待ち望む一人一人がおります。死を答えてください。死をこの一人一人の祈りに聞いてくださり、この時代の中から一人一人を助け出し、そして本当にこの時代をどうか助けてください。あなたが本当にまだあなたを知らない人々、主を本当に私たちが彼に伝えることができますように、どうか導いてください、用いてください、栄光のために用いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。それでは賛美の104番です。104番を賛美します。
Thank you.
それでは捧げ物の感謝をお祈りします。
ハレルヤ、アリプレイス様、本当に私たちがあなたからこんなにも愛されており、また私たちはこんなにもあなたに尊ばれ、導かれ、そして全て必要が満たされていることを感謝します。一人一人が本当に今守られております、また導かれております。私たちはあなたの御手の中で成長していくこの幸いを感謝します。一応新しく始まる1週間があります。どうかあなたが無事に守ってくださいますように、世の中のあらゆる災いから、また攻撃から守られ、一人一人が本当にこの世の中から流れてくる情報から守られますように、本当に人の心が冷たい時代の中において、イエス様にある愛の豊かさ、温かさで満ち満ちた一人一人でありますように、どうかお守りください。どうか一人一人のこれから始まる1週間仕事、その手の技、祝福してください。事業を祝福し、また家庭の営み、命の営みを祝福してください。また学びを祝福し、また本当にこの今この時代の中にて必要な経験をたっぷりとなし、そして本当に必要でない経験から遠ざけてください。どうかよろしくお願いいたします。この時代、私たちも博士のように本当にあなたをよくよく下に求めて、そして本当にあなたに喜ばれるもの、あなたから全て導きと祝福をいただくものでありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご気づかさい。最後に主の祈り557番を賛美して祝祷いたします。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。